マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第390回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第390回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ、合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。はい、そういうことでですね、まずちょっと今週は先に告知の方をさせていただきたいと思います。ドットネットロボ勉強会の勉強会ですね、7月の勉強会なんですが、7月22日土曜日、場所は日本マイクロソフト品川本社で行います。今回はですね、日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの高橋忍さんによります今のうちに知っておきたいマイクロソフトフルエントデザインということで、マイクロソフトがビルドっていうテクノロジーカンファレンスで発表しました、フルエントデザインっていう、まあ、この番組でちょっとお話ししましたね。例えば奥行きを持ったデザインだとかですね。まあ、そういった新しいデザインの考え方、それを OS に組み込むっていう考え方を、マイクロソフトに出したんですが、まあ、それのデザインの概要と、あとどういった目的で作られてて、アプリケーションを開発される方とか、デザインの方に対してですね、どういうものかっていうことをご紹介しますという、セッションがあります。これ、なかなかこういった勉強会ではですね、デザインの話ってあまり出てこないこともあったんですが、こちらの話をね、高橋信夫さんの方からしていただきますんで、大変興味深い内容で、私もちょっと前からお願いをしてまして、なんとか調整していただいてね、来ていただくことになりましたんで、興味のある方はぜひ来ていただければなと思います。Windows の方の話でもいいんですけどね、対処したんですけど。まあ、ぜひ、このフルエントデザインの話を、聞いていただければなと思います。また、Microsoft MVP の林智久さんによります、Windows 10を活用、Windows 10を展開するための予備知識、Windows 10 Creators Update バージョン1703を展開するということで、Windows 10をですね、複数のパソコンとかに大量にこう導入する場合とかの、展開方法とか。これ林さんが非常に得意とされている、ところのお話で、そういったところね、解説をしていただきますので、企業とか、学校とかで導入を検討されている方は参考になると思いますので、ぜひ聞いていただければなと思います。そして、鶴田さんによります、Microsoft Stream についてということで、前回私もお話ししました Microsoft Stream について、概要っていうのをね、お話をいただきます。もう一方、MVP の西村さんによります、開発系のセッションを、いただきます。ちょっとタイトルに関してはですね、まだ調整中ということで、また来週お話できればなと思っています。こちらはですね、すでに募集開始しております。これコンパスというイベント募集サイトで行っておりまして、まずツイッターの方の sharp.netlab、ツイッターのハッシュタグ、sharp.dot.netlab の方でも、今案内を流してますので見ていただければなと思うんですが、もしくはウェブサイトですね、dotnetlab.compass.com/event/event/61834、こちらのウェブサイトの方で募集をしておりますので、ぜひ参加して、興味のある方はですね、参加していただければなと思っております。さて、そういうことで、あと今週のブログですね。ブログは何だかんだで5つほど記事を前回の配信の後に書いてまして、インサイドプレビューの、このお話ししました、インサイドプレビューのコルタナの設定画面が、場所が変わりましたっていうインサイドプレビューの話と、あとは、エクセルの話ですね。エクセル、皆さんこうよく使われてると思うんですけど、この特定の表をですね、かっこよくて便利なに使うために変換できるっていう機能があります。これもテーブルという機能を使ってるんですが、このセルの範囲を指定してテーブルにしますって、指定をするとですね、行ごとに色を変えてデザインをきれいにしてくれて、かつ、タイトルのところに、フィルターをかけたりとか、 順番を並べたりとかですね、そういったボタンをつけて、便利に使うことができるという、テーブルという機能があります。これの設定方法と解除の方法っていうのをブログで書いています。VBA ってね、ビジュアルベーシックフォーアプリケーションで、実際そこでプログラムを組んだりっていう時もですね、このテーブルの機能があるとすごく、わかりやすく作ることができますので、意外とですね、話するとみんな使っていませんでしたって話がありますんで、私も仕事だと誰も使ってませんね、うちの会社。多分みんな知らないんでしょうね。ぜひ、こちらの記事見て、試してみていただければなと思っております。さて、では今日の本題なんですが、第390回目ということで、あと10回で400回目でやりましてね、いよいよ来たっていう感じなんですが、サーフェスの話、そこら辺の話を、したいと思います。今回はですね、中古のサーフェスプロの中古市場、これについてですね、ちょっとお話したいと思います。ことの発端はですね、例によって私のバイオデュオなんですが、まずその話を先にしますと、私のバイオデュオなんですが、もうだいぶ前から話してますよね。液晶が滲み始めてしまってると。左下のスタートボタンのあるあたりからね、じわーっと滲み始めて、で、バックライトも暗くなってしまって。騙し騙し使えるかなと思ってたんですが、さすがにもう、厳しいかなっていう状態になりまして。で、修理に、出しました。実際ですね、ソニーのウェブサイトを見ると、液晶の場合は5万円かかりますっつって、無理だなと思ってたんですけど、ソニーのこうチャットのサポートと話をして、とりあえず5万円かからない場合もありますし、もっとかかるかもしれませんと。で、まず物を見ないと金額は言えませんっていうところで、じゃあ送りますってことで送ることにしたんですね。で、ソニーのその修理の申し込みをして引き取りをしてもらったっていうところが、先週話をしたところまでだったんですが、一方ですね、このバイオデュオイレブンの液晶っていうのはなんか前々から問題があったようで、こう剥がれてしまうっていうことがあるらしかったんですね。で、それで、場合によっちゃソニーはもう直せませんっつって、本体を買い取りするっていう話も出てたっていうのがあって、それどうなんだろうってところがあったんです。で、その後の話なんですが、日曜日に送って、月曜日にすぐ電話が私の方にありまして、で、まずはそのお客様のバイオデュオ11は、お客様の指定、ご指摘通り、事象がこちらでも確認取れました。で、この修理についてなんですがってところで、もう大変申し訳なさそうな声を出してですね、まず、交換する液晶パネルが、もう在庫がございませんと。よって修理ができない状況でして、で、私どもからのご提案なんですが、このバイオを買い取りをさせていただきたいというお話がありました。実際のところ、いくらかっていうので、話がありまして、で、買い取り、なんとか修理できないんですかって聞いても、もう部品がないらしくてですね、もう修理できませんと。それも本当に申し訳ありませんということで言って。で、ちょっとその話を聞いてたんで、近所の修理屋さんね、Mac の修理のところでちょっとお世話になった。いろいろ教えてもらったお店には聞いて、バイオデイ11なんだけどどうって聞いたら、うちも部品ないですね、つって。だから中古で買うしかないかもしれませんねっていう話をしてまして。あれこれもなんか話したかな。まあいいや。そういうところで、じゃあ、ただ、これでも、木沢様がお買い求めになったバイオじゃないですねっていうんですね。で、これソニーの直販モデルなんですよ。で、私の前のオーナーが、ソニーの直販で買って、私に中古で譲ってもらって、いたものなんですが。もうそれその通りですと。実はその友達からね、中古で譲ってもらったんですと。ただ、じゃあ、それ含めてですね、ちょっと査定をさせていただきますと。で、また、連絡させてくださいっていうことで、また別の日にですね、連絡がありまして、非常に安い値段を言われました。で、 さすがにですね、ちょっと安いんでってことで、ちょっと交渉的なことをしまして、まあちょっと相談乗ってくださいよ、実際こういうことでって言って、もう一度確認しますということで。で、再度検討してもらって、まあ本当にソニーとしてはすごい譲歩してもらった金額提示してもらって、元も直せないんで、この金額で買い取らせていただけませんかっていうお話ありました。だから場合によっては私も、いやもう修理いいですと、本当に見えなくなる私使いますからって引き上げようかと思ったんですが、またちょっと考えまして、ちょうどね、今朝回答したんですが、じゃあその金額で、買い取りお願いしますということで、ソニーは、あ、じゃあバイオはバイオの里に帰っていくことになったと。本当にバイオの里に、安曇野に帰るわけじゃないんでしょうけど、まあ、ソニーの方にですね、買い取りをしてもらうということになりました。で、結果的にもう、ですから、その場合はどうしますかっつって、もう、個人情報とかもデータ全部消してあったんで、まあ、それでも中身は消して、ちゃんと消去しますって、で、そのまま、私の方で、処分いたしますっていう話になって、結局もう先週日曜日にね、発送して、したまま、あれでちょっとバイオとお別れになってしまいました。結果的にバイオは売却して、するということになりました。本当ね、譲ってもらってから、勉強会にも持ってったし、いろんなイベントにも持ってきましたしね。ポッドキャストトークって3年前になりますけどね、皆さんの前でこうお話した時も、あの時もバイオデュオ使ったし、ユーマグで登壇、1回目に登壇した時も、バイオデュオでしたしね。クリエイターズミートアップでもバイオデュオだし。で、スターバックスでドヤ顔をし始めて使ったのもバイオデュオだしね。本当によく、モバイルのメインマシンとしてですね、活躍してくれたマシンですので。まあ確かにね、キーボードがちょっと打ちにくいとこあったんですけども、サーフスライダー方式っていう、一見タブレットなんだけど、こう液晶画面をスライドさせてキーボードが出てきてノートパソコンの形になるっていう、なんかすごくかっこいいマシンだったんでお気に入りだったんですけどね、ちょっと残念ながら手放すことになりました。バイオデュオ11っていうのは2012年の10月にその Windows 8が出た時と同じタイミングで Windows 8を搭載して出した、つまりSurface Pro より先にですね、2-in-1 パソコンとして、まさに Windows 8の代表マシンとしてね、出たと言っても過言じゃないです。いろんな形で 2-in-1 パソコン出たんですけど、第一陣の中で、まともだったのはバイオデュオだけじゃったんじゃないかなと私は思ってるんですけど、本当にね、手放すの惜しかったんですけど、まあ、しょうがないのかなと。ね、まあ工業製品ですしね。まあそういうもんだなというところで、手放すことをしました。ということで、今私の手元には、タッチができてペンでいじれる、つまり Windows 10をフルに使えるデバイスが一つもないです。これは、マジだろうというのがちょっとそれ私個人的に思ってました。さてそこでどうしましょうかというところで、まあ、かなりお金が厳しいんで、ね、Mac 買って、それ、修理出して、っていうところでもう、残弾尽きてる状態で。ただ、バイオデュオのその売却額と、もうタブレットとして扱うんで、iPad Air 2持ってたんですけど、持ってるんですけどね、これも売ろうかな、というところで、あとは、原稿料だとか、まあ、アフィリエイトのね、やつでなんとかカバーできて、Surface Pro 4、っていうか Surface Pro をですね、なんとか調達できないかなと、今、検討中です。ちょっと検討中なんで、わからないです。ちょっとこの先どうなるかわからないですけど。まあ、MacBook Pro があるか、あるでしょって言われると思うんですけど、確かにこれはあるし、すごくいいマシンなんですけど、Windows 10をフルで使うっていうことになると、やっぱりタッチパネルがない、ペンが使えない、 で、ピンチイン、ピンチアウトとかね、ブートキャンプの Windows だとできないことがあるんですね。まあ、そういうのを考慮すると、やっぱり、本当にネイティブな Windows が動く、Windows マシンが必要かなと。やっぱりその、今後勉強会でいろいろ登壇しますし、いろいろ自分でも試して、この情報発信する上でもですね、やっぱり、Windows マシン必要だな、ということになりまして、まあ、位置づけは、モバイルのサブマシン。メインは今、もう MacBook Pro でいきますんで、サブマシンとして、まあ、タブレット端末としてですね、何か買おうと。で、何か買おうっていうと、やっぱり、リファレンスになるモデルじゃないと、いかんなっていうのは、ここを Mac 使っててずっと思ってたことでして。で、結局、この Surface Pro でいきますかというところに行きました。ですから、もう機種選定は Surface Pro のいずれかということになっています。で、ただ、現実的にもう、あれをですね、新たに買う材料がもう厳しいんで、まあ、普通に買うんだったら、Surface Pro 4の、あ、じゃあ、Pro 4じゃない、Zafa Surface Book のですね、じゃない、Zafa Surface Pro の、Core i5 のメモリー 8GB、ストレージ 256GB の 146,000 だったかな、プラスタイプカバーという買い物になるかなと思うんですが、さすがにそこも厳しいんで、もう中古でいいでしょ、ここは、というところで、中古の Surface Pro 4を狙うことにしました。まあ、プロ3でもいいかなと思ったし、ね、そんないプロジェクトの竹内さん、プロ3売るっつってましたよね。あれ、どうしようか。どうなりましたかね。でも、プロ3自体は、スペック的にはですね、実は、プロ4とそんな大差がないんですね。多分、液晶の画面の解像度がちょっとドット数が少ないとかっていうレベルなんですけど、普通に使う分にいいんだけど、やっぱりもう中古で買うにはもう時間が結構経ってるんで、中古の買ってきたものがバッテリーが下手ってたりとか、液晶が、ね、バックライトがもう下手ってたりとかいう可能性もあるんで、やっぱりできるだけ最近のモデルにした方がいいかなと。いうふうに考えてまして、今のところ Surface Pro 4で、モデルは Core M3 の 4GB、メモリー 4GB、ストレージ 128GB か、Core i5 のメモリー 4GB、ストレージ 128GB。で、できれば Core i5 のメモリー 8GB、ストレージ 256GB というところから選ぼうかなと思ってます。まあ、開発はね、やっぱりデスクトップマシンとかでもやるし、普通に使うんだったら Core M3 でも十分かなってところが、あったんですが、まあ、そこら辺で今中古市場っていうのをね、見てみました。で、まずその中古市場のする話する前にですね、今お店で例えばビッグカメラとか行くとですね、Surface Pro 4の Core M3 のモデルとかが結構ね、在庫処分で出ているんですね。Core M3 の Surface Pro 4が 89,800 円で、タイプカバーとか DVD ロムドライブとかね、そんなのいらないんですけど、セットにして 109,800 円とかでも売ってました。今でもちょっと売ってるかわかんないんですけど、先週会社の帰りに行ったら売ってまして、そういう風なところの、要は片落ち品の、まあ、アウトレット品とかね、いうのを買ってもいいかなと思ってますし、もしくは、もっと中古、新古品というところを狙ってもいいかなと思ってます。で、まずですね、中古市場、ドスパラだったり、ジャンパラだったり、ソフマップだったりとかですね、いろんなところちょっといろいろ見てみまして、状況見てみますと、まずですね、ザ・ニューサーフェスプロの、今出てる現行モデル、ついこの発表になった、発売になったモデルですね。これが早速もう、新古品が出てます。Core M3、メモリー 4GB、ストレージ 128GB で、84,800 円。それと、あと Core i5、メモリー 4GB、ストレージ 128GB で、114,800 円。これ多分12万円のやつが、12万6000円のやつが114,800 円ですね。 あとは Core i7、メモリー8ギガ、ストレージ256ギガで189,800円というところで、まあ、物が未使用の新古品っていうところで、まあ、なんか事情があってね、新古品なんでしょうけど、それがちょいと安くなって出ています。まあ、でもそれでもちょっと高いかなっていう、ていうか私、今の星には高いかなっていうところがあります。じゃあ一方ですね、じゃあまずサーフィスプロ3から、見ますと、これまず Windows は Windows 8.1 です。Windows 10にしたい方は、アップグレードする必要があるんですが、いや、ちょうど今 Facebook で、ね、木澤さんサーフィスラップトップ出るでしょうって、某謎の半導体の会社の方から聞きましたけど、ちょっとラップトップはね、クラムシェルは MacBook 持ってるんで、うん。この方、サーフスラップトップをもう買って持ってるんでね、おすすめですって今聞きましたけど、悩むところですけどね。で、なんだっけ、サーフィスプロ3の、まあ、Windows 10にアップグレードするっていうのは前提ですけど、これ Core i5 のメモリー 4GB、ストレージ 128GB で、6万円前後。です。まあ、程度によるんですけど、程度が悪いやつって言うと結構著しい目立つ傷だとか、あと液晶にドットの毛があるとかね、あるんですけど。あとは、Core i5 でメモリー 8GB、ストレージ 256GB。これが、だいたい6万円から7万円の間。まあ、6万5千から7万円ちょいといったところですかね。ところになります。で、次に、サービスプロ4になるんですが、これ結構ですね、法人向けモデルというやつが中古市場に出回っています。で、さらにライセンスの関係もあると思うんですが、オフィスは最初入ってたんだけど、今オフィスはライセンスはない状態ですというところで入ってきまして。ですから、オフィスなし、まあさっきのサービスプロ3もそうなんですけど、オフィスはなしという、倍の価格になります。で、あとは本体のみで、タイプカバーというのは別途購入ということになります。逆に中古市場でオークションとかで売らない限りですね、タイプカバーがセットになっているというか見たことないですね。うん、で、Surface Pro 4なんですけど、Core M3 のメモリー 4GB、ストレージ 128GB のモデルで7万円。まあ、程度が悪いと6万円前半ぐらいで買えるんですけど、ちょっとこれはいいかなっていう感じです。で、あとは、Core i5、メモリー 4GB、ストレージ 128GB。これが7万5千円ぐらい。で、Core i5、メモリー 8GB、ストレージ 256GB。これがですね、ここら辺が狙い目なんですけど、8万5千円から9万5千円の間で出ています。で、Core i7、メモリー 8GB、ストレージ 256GB で、109,800円から12万円というとこです。で、あとは、これ、1個だけ出てたんで、もうこの後出てくるかわかんないんですけど、まあそんなに出てくることはないと思うんですけど、Core i7 のメモリー 16GB、ストレージ 512GB のモデル。これが 139,800円ということになっています。うん、というところでね、見ると、Core Pro、サービスプロ3とサービスプロ4で、モデルのランクによってちょうどワンランク違うって形で、例えば、サービスプロ4の中古の価格とサービス、同じ値段のサービスプロ3比べると、ワンランク下げるとサービスプロ4のやつが上がる。つまりですね、Core i5 のメモリ、ストレージ 8GB、メモリ 256GB が、サーフェスプロ4で同じ値段で買おうとすると、だいたい Core i5 の、メモリー 4GB のストレージ 128GB とかね、いう感じになっています。だからちょっとこうワンランクグレード落とすとサーフェスプロ4が買えますよっていう感じになります。まあそんなところで、ボリュームゾーンっていうか、でも狙い目としては、まあ、Core i5 メモリ 8GB とかね、Core i5 メモリ 4GB のモデルかなと思ってます。実際ストレージね、私も使ってて、モバイルで使うにはね、128GB あれば Windows 10使うんだったら、 オフィス入れても、ビジュアルスタジオ入れても、まあまあ耐えられるかなっていうところです。ただメモリーが4ギガになると、ビジュアルスタジオになると、ちょっと辛くなってくるかなと。ちょっとデモンストレーション的に使うんだったらいいかなと思うんですけどね。まあそんなところかなと思っています。というところ、まあ、中古市場的にはですね、そういった形になってますんで、実はその、割とお買い得なのかなと思っています。まあ、ですからもし中古でね、Surface Pro っていう狙ってる方はですね、結構その Surface Pro 4の、法人モデルっていうのが、中古でね、いいのが出回ってますんで、ちょっとそこね、見てみるのもいいんじゃないかなと思っています。でね、私ちょっとどこかって言っちゃうと、今狙ってるのわかんないですけど、ちょっとね、近所のお店で、いいサーフェスプロフォームが出てるんですよね。うん。ただちょっとどうだろう。考えます。で、当面キーボード、タイプカバーは、あれ多分1万6、7千円するんで、ぶっちゃけあれを買う余裕はないんで、もうちょっとお金貯めてから。ということで、とりあえず手元の Bluetooth キーボードを使うかなと。あとマウスをね、使おうかなと思っています。まあ、結構 Surface Pro って中古市場いろいろ出てるみたいで、ちょっと前に話題になったのが Surface Pro 2っていう、第4世代のコアプロセッサーを使って、あと、画面が、モニターがですね、フル HD 1920×1080 ピクセルっていうやつで、結構程度はランク C と言われてる、あまり程度良くないやつなんですが、Core i5 メモリー 8GB、ストレージ 256GB のフレッチデーのモデルで 39,800円っていうのが秋葉原のイオシスってお店で出回ってて、ちょっとニュースになったんですけど、そういった形でですね、出てきますんで、結構こう中古市場を注目して見てみるとですね、Surfaceって結構買えるぞっていう感じがしてますんで、もし興味のある方はですね、また見ていただければなと思っております。以上、Surface Pro の中古市場のお話をさせていただきました。はい、第390回は Surface Pro の中古市場についてお話をさせていただきました。いやー、どうしましょうかね。もう動くならね、動いちゃった方がいいかなと思うんですけど、まあまあ、ちょっとそこは今手元のデバイスをどう売るかというところによりますんで、ちょいと考えたいと思っております。前いろいろ売るとか言うとね、オークションで売ってたんですけど、さすがにもうめんどくさくなってきましたね。私はソフトバンクの代わりに今、ヤフーはプレミアム会員が続いちゃってるんですけど、追加料金なしで、今のところ大丈夫なんですけど、なんかもうオークション、どうしようかな。結構めんどくさいんでね、なんかこう知ってる人にどうですかつって、直接やりとりした方がいいかななんて、ちょっと最近思っています。まあ、なんかね、値段がこう釣り上がるっていう面白さはなくなっちゃうんですけどね。なんとかして、まあ、なんとか考えたいなと思っています。はい、もう夕ちょっと暑くなってきまして、ちょっと本編の方はですね、部を締め切って話をしてたんですけど、かなり暑くなりまして、今は、ちょっと部屋の戸を開けてね、喋っています。ちょっと雑音が入るか、雑音をカットした後なんで変な声で聞こえるかわかんないんですけど、試してエンディングだけは、部屋、扉を開けて、戸を開けてですね、戸を開けてっていうか、まあ、網戸なんですけど、収録をしています。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。